君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
スーパーマンはもう80年近く僕らの空を飛んでいます。コミックスはもう歴史的文献かもしれません。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は20世紀半ばのアメリカで生まれたカウンターカルチャーから見たかっこよさの変遷のお話。義歌大総合教育院社交地由里先生の研究室を訪ねます。
社会の社に川内と書いて、はい、社交地先生なんですけれども、
はい、
かっちょいいお名前ですね。
ありがとうございます。はい、すごく珍しくて、他の社交地さんにまだ会ったことはないんですけど。
なんか言われのあるお宅なんですか？
いや、全くありません。普通の家です。
普通のお家、はい、という社交地先生は研究室に入ってきたらですね、棚の中に漫画をいっぱい入れてて、
はい、
叱られませんか？
大丈夫です。
それもそのはずで、これが先生の研究材料なんですね。
はい、私はアメリカンコミックスを研究しています。
だから漫画って言ってもドラえもんとかワンピースとかじゃなくてですね、
はい、
アメリカンコミックス、
はい、
でスーパーマンとかバットマンとか、
はい、
スパイダーマンとか、ああいうのですか？
そうですね、それもありますし、そういうのはスーパーヒーローもので主流なコミックなんですけれども、アンダーグラウンドコミックスっていうものもありまして、そういう2つの流れのコミックスを同じように研究しています。
アメコミって一口に言っても、
はい、
2つある。
そうですね、
メジャーとマイナーと。
メジャーとマイナーと、はい、
そういうことです。野球みたいですね。
そうですね。
先生はどっち？
私は両方研究しています。
漫画の研究っていうのは非常に気になるところなんですけれども、
はい、
研究っていうのは、一生懸命勉強して将来大ヒット作を書いてもそういう研究ではない？
はい、ではなくて、私は漫画の中、アメコミの中に見られるカウンターカルチャーがどのように変遷しているのかというのを主に研究しています。
いきなり大学の研究っぽくなりましたね。
そうですね、はい、
アメリカンコミックスを見ることで、
はい、
カルチャーの変遷っていうのが分かる？
そうですね、はい。
アメリカンコミックスって歴史ってどれぐらいあるっていうふうに言われてるものなんですか？
それはかなりもう古いものが、例えばスーパーマンだと1930年代。
あ、そんなに昔から？
はい、始まってます。
空を飛んでるんですか、スーパーマンは？
そうなんです。、はい、
じゃあもうすぐ100周年じゃないですか？
すごいことですよね、はい。
なんか漫画っていうとね、なんか日本の得意分野で、
はいはい、
漫画っていうのはもう世界の言葉なんだよっていうふうに言われてますけれども、うん、
はい、
アメリカンコミックスと漫画っていうのは先生は違うって考えてます？
まあ仕組みは同じですけど、例えば日本だとあまり言葉を用いずに、うん、顔の表情だけとか何も言わずに見せるだけでメッセージを伝えるような書き方がありますけど、
うん、
アメリカンコミックスはすごく説明的というか、たくさん言葉を書いて、
うん、
この時はこんな気持ちです、こんな気持ちですって説明するのが多いなっていうのは違うところかなと思います。
あ、それはやっぱりいろんな人たちが読むからとか、そういったところもあるんですかね？
そうですね、文化の違いが大きいかなと思うんですが、例えば日本は結構察する文化というか、
うんうん、
顔色から読み取る文化ですけど、
うん、
アメリカはいろんなカルチャーの人が集まった国なので、
言わなきゃ分かんないよっていう、
はい、そういうのが大事だっていう文化なので、うん、その違いがまあ出ているのかなと思います。
先生はアメリカにずっと住んでたんですか？
いえ、違います。学生時代に1年ほど留学をしてたことがあります。
じゃあアメコミとの出会いもその時？
は い、そうですね、私は M2 の時に留学をしたんですけれども。
M2 って何ですか？
修士のことです。
修士のこと、
すいません。
じゃあ大学出て院に進んで、
はい、
その時に、
はい、そうです、
アメリカに1年留学して、
はい、
でどこに行ったんですか？アメリカ、
アメリカのイリノイ州に行きました。イリノイ州は、うん、シカゴがあるところです。
そこに行って、はい、たまたま拾って読んだアメコミにハマってっていう
ではなくて、私はアメリカ文学をもともと専門に、はい、の勉強してたんですけど、その私が留学した先では米文学のコースの中にアメリカンコミックスっていう授業がありまして、でその時にちょっと面白そうだから撮ってみようと思って撮ってみたらすごく面白かったというのがきっかけになります。
アメリカンコミックスの授業があるんですね。
はい、
みんなでアメリカンコミックスを読むわけですか？
はい、次の時間までにバットマンを読んできましょうとかスパイダーマンを読んできましょうっていう風にして読んでいった後に、そこからカルチャーだの社会的背景だのを読み取って議論するっていう授業だったんですけど、
それがもう今や先生のご専門になって。
そうですね、その時にもうハッとして、あ、こんな面白いことができるんだなと思って、
うん、でアメリカのカウンターカルチャーの歴史というか変遷というのをやっていこうと、はい、
そうですね、もともとその私が興味があって留学前から勉強していたビートジェネレーションのことと、あと大好きになったアメコミのことと少し一緒にしてみたいなというところから、うん、ちょっとそのビートジェネレーションの文化の変遷をアメコミで見てみようというふうにしてみたんです。
はい、ビートジェネレーションっていうのは何ですか？
ビートジェネレーションっていうのは1950年代から60年代初期ぐらいのアメリカで注目を浴びた作家集団なんですけど、うん、
漫画家の集団ですか？
ではなくて小説とか詩とかを書く人たちです、
うん、
はい、その人たちはすごく当時の抑圧的な社会に反抗する若者文化を小説の中で書いたんですけど、それで一気にアメリカで注目を浴びる存在になったわけですね。
1950年代60年代、
はい、
アメリカは抑圧的だったんですか？
そうですね、戦後の好景気と、あと何でしょう、アメリカンドリームをみんな求める時代といいますか、
うん、
大きい家を郊外に買って、うん、お父さんとお母さんがいて子供が2人いて犬が1匹いて、
うん、
なんか大きい車を1台持ってみんなで週末はドライブだみたいな、
うん、
でお父さんは毎日スーツを着て会社に出かけるっていうような感じの、うん、がなんか幸せな家庭、それをみんなが目指すというような時代だったんですが、
うん、日本も後から追っかけましたけれどもね。
あ、そうですね、
はい、
そういうなんかルールというか決められた観念とか価値観にちょっとどうなんだろうって思った、不自由を感じた若者たちがちょっとはみ出てみようということで、
あ、それはもう大ブームみたいな感じで一部の人たちっていうんじゃなくて、かなり若者たちはそういう雰囲気になったんですか？
いや、そういうわけではなくて、やっぱりその保守的な層というのは、うん、いるわけなんですが、
うん、
まあ、アメリカでみんなが知っているぐらいには有名になったということですね。
ビートジェネレーションが、
はい、
ビートってなんか打つとか、
ビートはそうですね、打つとか打ちのめされた時代、ビートジェネレーションっていう、
そういう風に取るわけなんですね、
はい、
で作家集団が文化を作ったと。
そうですね、その頑張って働いていい生活をするっていうのではなくて、もっとその自由にこの芸術の追求だとか、
うん、
享楽的な生活だとか反抗的な態度っていうのを前面に押し出したちょっとアウトローなライフスタイルを追求していったんですね。その ビートジェネレーションの人たちっていうのは、うん、アメリカで有名になったらすぐにそのステレオタイプ化されて、うん、なんか反抗的な人たちを象徴するアイコンのようなものになって、
うん、
でテレビドラマとか、まあ、商業的にすごく使われるようになっていくんですね。でそれが漫画の中にも見られるようになって、
日本の突っ張りみたいな
そうですね、あ、面白いね
あれも突っ張りもね、はいはい、なんかなめ猫とかいろいろ商品になっていくじゃないですか、
は
い、
そうですね、うん、はい、
そんな感じですかね。
そういうことだと思います。
ちょっと悪いのがかっちょいいみたいな、
はい、
ファッションになっていく、
みんな、なんですっけ、こういうやつ、
あ、リーゼント、
リーゼント、あ、みんなリーゼントみたいな、はい、そういう感じでなんか分かりやすい形で、
うん、
そのステレオタイプが、はい、決められていくんです。
ウエストサイドストーリーみたいな、
あ、そうですね、そういうのもそうですね、反抗的な形の一つなんですけど、
うん、
ビートニックのステレオタイプっていうのがあるんですけど、
ビートニックっていうのはビートジェネレーションのことですか。
はい、ビートジェネレーションが有名になってすぐにステレオタイプ化されると、うん、それはビートニックというふうに呼ばれるようになって、
うんうん、
まあ、一つのキャラクターのような形で呼ばれるようになるんですが、はい、
うん、
必ず全員黒いベレー帽をかぶっていて、
ほう、
みんな黒いタートルネックを着ていて、
うん、
ジーンズを履いてサンダルを履いて、
うん、
顎ひげをつけてボンゴを叩いてポエトリーリーディングをしているっていう
あ、それがもうステレオタイプのビートニック、
はい、そうなんです、はい、うん、そういう形のキャラがアメリカのコミックスの中でも見られるようになっていくんです。
それもやっぱりこう時代によってステレオタイプが変わっていったりするんですか。
はい、そうなんですね。一番興味深いなと私が思っているのは、うん、1990年代なんですけど、
1950年代60年代に生まれたカウンターカルチャーから、
はい、
90年代に大きく変わる、
はい、はい、そのビートニックの人たちは50年代60年代にはすごくダメな人として漫画では書かれてるんですけど、90年代になるとスーパーヒーローとして書かれるようになるんですね。
お、できないやつらが、
はい、めっちゃ強い人たちに
正義の味方になっていくっていうことですか。
そうなんです、はい、アメリカ市民を守る正義の味方にビートニックがなっていくわけですね。
お、
はい、
その後は変わらない。
そうですね、その後、まあ、いろんな形で2000年代になると、うん、さらに50年代への回帰のようなものが色濃くなってきて、そのリバイバルが進んできて、さらにそのビートニックがビートジェネレーションの小説を読み始めたりとかするようになっていくんですが、うんうんうん、それも私は面白いなと思って見ています。
またダメダメになるってことはないんですか。
そうなんですね、それはならないのが私は面白いなと思っていて、
そのままスーパーヒーローで今もビートニックはいるんですね。
はい、私たちのこの今の時代の私たちがそのカウンターカルチャーのその反抗的な要素っていうのをすごくかっこいいっていう風に見ているのがあると思うんですけど、
うん、
その主流文化というか私たちの主流文化の中でもカウンターカルチャーをもう完全に受け入れてしまっているということから、そういうことが起こっているのかなと思います。
そのビートニックはそれでいいんですかね。悪かったのがなんかメジャーとして受け入れられて、
はい、
スーパーヒーローまでになってしまうと、
はい、
ちょっとなんか悪い魅力が薄れるような気がするんですけれども。
そうですね、反抗的なものがかっこいいっていう考え方がもう本当にメジャーになっているので、悪い要素が薄れているって思うっていうのは、さらにまた次のカウンターカルチャーが生まれる原動力になっていくのかなと思います、う
ん、アメリカのなんかこうヒーロー像っていうのが時代によって変わってるっていうこともあるんですかね。
そうですね、アメリカのヒーロー像が 時代によって変わっている、う
ん、もともとなんか悪いやつらで出てきてたのがヒーローになれるなんていうのはねすごく面白いなと思うんですけれども、
はい、
昔あのゴジラの映画が最初のゴジラは人間の敵だったのに、
はい、
いつの間にか子供たちの味方になった時に、うん、それはそれで楽しかったんだけれど、
うん、
なんかあのそんなのゴジラじゃないみたいな話になってまた悪いのに戻ったとかそういうのも似てるのかなと思うんですけれども、
あーなるほどそうかもしれませんね。
読みたくなっちゃいましたね、アメコミ。
ぜひものすごく面白いので読んでみてください。あの
社交地先生の研究室に来ると、
はい、
売るほど本がね本当にあっと並んでいるのでまあ、この研究室に来れば見ることができるかと思うんですけども、はい、日本でもこう買えるものなんですかアメコミっていうのは。
はい、そうですね、日本でもあの日本語訳も結構売ってたりしますし。
日本語訳も出てるんですか。
はい、出てます出てます。
でもどうですか、先生としてはやっぱり英語で読んでほしいとか。
あ、そうですね、ぜひあの英語で読んでもらうと雰囲気がかなり伝わってくるかなと思うので、
うん、
読んでみてもらいたいですね。
漫画だったらそんなに難しい表現とか出てこないんじゃないかなって期待しちゃうんですけど、逆に難しかったりします。
そうですね、最初ちょっと私は難しいなって思ったんですけど、なんか独特の使い回しと言いますか、英語のその口語で全部話をするので。
ああ、教科書には出てこないような。
そうですね、
言葉がいっぱい出てくるわけですね。
はい、ただそういうのを少し読んでみるとさらにこう、うん、英語が好きになるというか、
うんうん、
使える英語がたくさん入っているので面白いと感じると思います。
先生は技科大では、はい、もうなんか技科大のコーナーだっていうことをすっかり忘れてしまいましたけれども、
はい、
あの技科大生たちにアメコミの授業をしてるんですか。
はい、はい、そうなんです。まさにこのカウンターカルチャーのかっこいいってどう、うん、何っていう話を授業でしているんですけど、
へー、
はい、すごく私は面白いと思いながらやっています、うん、すごく楽しいなと思いながら授業してます。
先生技科大にいらっしゃってどれぐらいになるんですか。
あ、まだ4月に来たばっかりなのでまだまだ知らないことたくさん あるんですけど。
あ、じゃあもう春にその講義も始まったばかりで。
はい、そうですね。
それまで別の先生が技科大でアメコミの授業をやってたわけじゃなくて。
じゃないと思います。
突然始まったんですよね。
そうだと思います、はい、
面白いですね。
はい、
どうですか学生たちの反応は。
そうですね、私皆さんに授業の中で皆さんの好きな漫画から見られる社会的背景っていうのを一人ずつ少しずつ発表してもらってるんですけど、うん、それが本当に面白くて、
うん、ぜひラジオを聴きの皆さんもですね
、
漫然とこう漫画を読むんではなくてなぜこれが今売れたのかとか。
あ、そうですね、そういうのが面白いなと思って、
ね、はい、これが書かれた当時はなぜこんな漫画が書かれたのかとかちょっと研究 しながら読むと、
はい、
大人の漫画の読み方になりますよね。
大人の漫画の読み方。
そしてもう先生ぐらいハマっちゃうと、
はい、
こうやって大学で講義ができる一つのこう学問分野になるっていうね、
はい、すごく私はもう面白いなと思いながら毎日やってるので、はい、ハマってもらえたら嬉しいなって思います。
だいたい毎週このコーナーで、
はい、
あの先生の研究テーマをお伺いすると、
はい、
それって他の先生もやってらっしゃる研究なんですかっていうことも伺うんですけれども、
はい、
これはもうさすがに社交地先生しかやらない。
そうですね、
テーマじゃないですか。
コミとビートジェネレーションを組み合わせてるのは、
うん、
私は私しか知らないです
、はい、ねえ、ええ、社交地さんも他に知らないですけれどもあのビートジェネレーションと、
はい、
アメリカンコミックスっていう、
はい、
うん、こういう関係、ね、あの非常に面白いなって見つけた先生、今この春から技科大に来て授業をしてくださっております。その研究のお話ざっとお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
恒例今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。 理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました社交地先生の業界用語は
ヒップコンシューマリズム。ヒップコンシューマリズムというのは反順応主義的なヒップなかっこいいイメージが消費主義の動機となる形の消費主義のことです。消費者は反順応主義的なイメージのあるものを消費することで主流消費社会に反抗するかっこよさを手に入れようとするのですが、実はそれも消費主義の一つであると言えます。
クリスマスまであと1ヶ月ですよ。いつの間にやら街はイルミネーションきらめく季節です。毎年恒例となっています豊橋駅東口のキラキライルミネーションも、先週点灯式があって、今夜もキラキラ瞬き始めております。今年も東口ペデストリアンデッキのほか、駅前大通り沿い、広小路沿い、ココラフロント、ココラアベニュー、子ども未来館、ココニコがイルミネーションの会場となっておりまして、今年は過去最も多い18万個の LED が光っています。特にキラキライルミネーションのシンボルにもなっていますペデストリアンデッキのイルミネーションは全国でもここだけっていうことをやってます。ご来場いただいたお客さんとの双方向型イルミネーションになってるんですね。この双方向型イルミネーションっていうのは人の動きとか音に反応する仕組みになってまして、イルミネーションの色が変わるのが楽しめる仕掛けです。作ったのは理科大の先生です。情報知能工学系栗山茂先生です。あと設営業者の皆さんですけど、栗山先生って言いますとモーションキャプチャーの先生で、あののだめカンタービレのアニメにも協力してた先生ですよ。栗山先生デジタル照明もご専門ですから、もうイルミネーションの匠なんです。まあ難しいことはさておきまして、ぜひ皆さんもペデストリアンデッキの前で動いたり音を出したりしてみてください。豊橋キラキライルミネーション、期間は1月31日までとなっています。
理科大、
君も数学が嫌いか、ならば数学の先生なんかいなくなったらいいのにと思ったことがあるか、それダメ。人類史上偉大な数学者が九九や因数分解の公式を作ってくれたから、僕らはなんとか無理やり数学をこなしてきたじゃないか。次週11月28日の天白の城はそんなお話、理科大総合教育院伊藤光輝先生を訪ねます。お楽しみに。